ュージー大好きポッドキャストのりかほのキオララジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。
私たちついに山登りましたね。
あ、登りました。え、なんだっけ、最初さ登るって言ってた日がさ、
うん、
7月の頭、うん、いやもっと先か、もっと前か、6月の終わり、
うん、
とか言ってて今まで来ました
1ヶ月伸びたね。
はい、どこ、7月の1日登ったんだっけ、24に登りましたね。
いや、きつかった。
きつかったね、うん、登ったのはあそこの大山なんですけど、
うん、
天気はね、
うん、
よかったですよ、とっても、うん、でもきつかったことはもう間違いなくきつかった
、うん、
なんかもう格好かね、まず。
あ、確かに
自分たちもうまず山登ったことがないからだ
うん、
とりあえずなんかさ、なんていうの、ジム行く格好みたいな、うんうん、
動きますみたいな感じで行って、
うん、
初心者丸出しだったよね。
そうだよ、だってさ一、うん、回オロープウェイみたいなところのバス停まで行くじゃんみんな、
うんうん、
そこでさみんな乗り込んでくる人みんななんかもうガチ勢みたいなさ
うんうん、うん、
トレッキングブーツになんか スパッツみたいなの履いて、うんうん、ピチピチリュックにさ、なんかピッケルみたいなの持ってさ
そうそうそう、
わ、もう死んだやんって思って、うん、登れんのかって思ったけど、
うん、
意外といけた。
意外といけたね。
きつかったけどいけた、
うんうんうん、
なんかもうみんなでも行きはさ、
うん、
みんなロープウェイでさチート使って、
うんうん、
あれずるいよね、うん、あれはいけるよ最初からあれ登ったら、
ね、
でも、まあ、それは登らずに、
うん、
どんぐらいかかったんだっけ、行き8時半に、
うんうん、
スタートしたんだよね、登り始めたんですよ、
うん、
で登頂した時間が何時間、
11時半くらい、
11時半、
11時半にはもうご飯食べてたよね。
あ、食べてたな。じゃあ2時間半ぐらい、
うん、
か
な、
登りました。
うん、
すごかったね。
すごかった、初めてだったね。
すごい人いたよね、しかも。
あ、すごい人いた
なんか途中で、
うん、
なん8丁目ぐらいか、
うんうん、
の時に水の段ボールのケース 5箱ぐらいを肩に背負った、
うん、
モサみたいなおじさんが後ろから
、
うん、おーいとかいう声をずっと上げて登、
うん、
ってきて、すごいなと思って、
うんうんうん、
何キロぐらいあるんだろうね。
ね、
10キロあるよね絶対。
500×24 のさ、うん、段ボール5個くらいでしょ、
うんうん、
やばいよね。
10キロもっとある、15キロぐらいあるか、
うん、
すごかった、
ね、
しかも頭の上よりももっとさ、
うんうんうん、
に上に荷物があるから、なんかバランス絶対取りにくいじゃん、
うんうん、
自分たちただでさえさ、うん、岩の山ゴツゴツんとこさ、
うん、
バランス崩しそうになりながら行ってたのにさ、
ね、うん、
すごかったね。
すごかった。
そう、なんかそのおじさんが、
うん、
まあ、自分たちが明らかになんか初心者みたいな格好してるから話しかけてくれたんですよ、
うん、
なんか初めてみたいな感じで言われて、
うん、
大山初めてみたいなこと言われて、
うん、
いや大山というか山登り自体が初めてですみたいな言ってて、
うんうん、
でこのね山は初心者って書いてあるけどね全く初心者じゃないからって8丁目の時点で言われて、
うん、
うわーマジかって思ってて、うん、初心者は大体高尾山最初に行くんだよみたいなこと言われて、自分たち初心者じゃない山からこういう登り始めて、
ね、
ちょっとやばいなと思ったんですけど、
でも行けたからね。
え、そうそうそう、だからそれが行けたことによって高尾山はもうちょろいということです ね、
自信がついた。ちょっと、
うん、2時間半って結構いいペースじゃない、
うん、
しかも山下ってくるのもそんなに時間かかんなかったし、うん、でもさ登頂してさ、
うん、
何食べた、のりか焼きおにぎり食べたじゃん、
うん、
私山菜そば食べたんですけど、
うん、
世界で一番美味しかった。
いや、それな、
もうなんか味が違う、
しみる、
うん、ただの、
うん、
ただの山菜そばと、
うん、
ただの本当に焼きおにぎりなんですよ、シンプルな、うん、だけどね、もう本当に味が違った、
ね、
美味しかった
ね、
最高でしたよ。30分しかいなかったけどね。
そうね、山頂にはね。
そうね、行きましょうまた。
うん、怖かったもんね、降りれなくなってさ、暗くなってさ、
そうそうそう、
2人で遭難するかもって思って、
ね、
そんなに滞在できなかったんですけど、
そうそうそうそう、
意外といけたね。
意外といけた。いや、なんかみんな優しいね。でも山登ってる人ってさ、
うんうん、
なんか途中でその一回蜂が出かけたというか蜂刺された人がいて、
うん、
下山してる人がいたんですよ、
うん、
で そのなんかおばちゃんみたいな人が、うん、もうここには蜂がいるから気をつけてみたいなこと言われてうん、うん、ちょっと話してる時に、うん、なんかその帰りはここのルートじゃなくて違うルート通った方がいいわよみたいなこと言われて、うん、なんかマップみたいなのを見せてくれて、うんうんうん、写真撮りなみたいなこと言ってくれたりとか、うん、あとなんか沖縄の黒砂糖みたいなのをくれて、うん、なんかもうそれが疲れてる体にめっちゃ染み渡って、
ね、
もうなんかその何美味しさと、うん、その人の温かさになんか触れて、うんうん、まあ、やっぱ日本っていい国だなって思いました、うん、本当に
みんな話しかけてくれるよね。
そうそうそう、もうあの日だけでこんにちはって300回ぐらい言って
それね、
もうなんか普段さこんにちはなんて言わないじゃん挨拶、うんうんうん、周りの知らない人とかにさ、うん、通りすがりで、
うん、
言ったら絶対やばいあいつみたいな感じで思われる、うんけどさ、うん、もう山はもう自分からね、うん、言いに行ってたよねこんにちはって、うんうんうん、もう後半から、
うん、
もうすごい気持ちよかった、
ね、
体も心も、
うん、
もうあれはね、うん、ハマります、ね、なんか悲しいことあったら、
うん、
社会人とかになってさ、
うんうん、
もう潰れそうになったら山行こうって思いましたやっぱ、ね、簡単な山、
うん、
はい、
ちょうどよかったな大山って、
ね、ちょうどよかったね、うん、こっからちょいちょいレベル上げて行かなきゃいけないですけど、
う
ん、
そうね、
まあ、一回高尾山は潰したいと思います、うん、はい、
はい、
まあ、ということでね、なんかもういつ行くんだろうって皆さんにお待たせしてたと思うんですけど、
うん、
行ってきました大山に、
はい
はい、のりかほチャレンジはまだこれから始まったばかりなので、
うん、
これからも皆さん見守ってください、
はい、
富士山に向けて
はい、
はい、じゃあ今週のニュース行きましょう。
はい
はい、お願いします。
今週のニュースはもはや暗号ライン、若い世代が句読点を徹底的に排除する理由。
お、
若い世代がスマホで文章を打つとき、
うん、
点とか丸とか使わないっていうのがニュースになってて、
うんうんうんうん、
使わないよね。
丸は絶対に使わない、
使わないよね、
うん、丸
で終わる文章にその冷たさとか、
うん、
なんとなく叱られてるみたいな感じがするからは使わないんじゃないかってこのニュースを書いた人が言ってて、
うん、
丸って本当に使わないよね。
確かに、ちょっと待って今打ってみていい、
うん、
今日冷たさ、冷たさは分かんない今日。ああ、なんか冷たさもそうだけど、
うん、事務感というか、
うんうんうんうん、なんか本当に自分に言ってるみたいな感じがする
丸って使わないよね。
感情ない感じしない、
うんうんうん、
無感情で話しかけられてるって感じがする、
うん
うん
うん、ね、あとさ、ひらがな結構多めに使っちゃう、変換するのがめんどくさくて、
確かに確かに、
そのまま打って送っちゃう、
うんうん、
たりするのがその点とかなくてどこで切るんだろうとか、
うん、
変換もされてないからもはや暗号ラインっていうことらしい。
全部つなげて読んじゃうってことか。
そうそうそう、
うん、
そのなんていうの、段落区切るとか開業とかもしないで送っちゃって、
うんうんうん、
結構上の世代の人は何言ってるか分かんないみたいな、
あ、なるほど、ね、
ことになるらしいよ。
あとさ、
うん、
もうこれは私だけかもしれないけど、変換間違えたりするじゃん、
うん、
だからそのまんま送らないもん。
あ、
なんかわざわざ変換、
うん、
相手も分かってくれるだろうなと思って、うんうん、向こうもさ、これはでも下下によると思うけど、
うんうん、まあ確かに
絶対あれしない、
うん、
もう間違えてもそのまま打って
、うん、
分かってもらうよう
にする。分かんない、 何って言われたら言うけど、
うんうんうんうん、
わざわざね送信取り消しとかしないよね。
あ、しないしないしないしないしない。あとあれじゃない、了解をりとかさ、そういうのももうもはや暗号って思ってんじゃない。
そうだね、
りはマジで使うよね。でも
りは使う、りは楽だね、うん、
確かにね。うちらさ、でもあれもさ、数字も使うじゃん結構。
あ、使うね。
多分でもこれはノリカホだけだと思うんですけど、うん、ノリカホの LINE 多分他の人が見たら解読できないと思います、
うん、
なんかいいよとかも、
うん、
ひらがなでいいよって言うんじゃなくて、うん、114って言ったりとか、
うん、
なんか嘘、それは嘘じゃんみたいな時は、うん、数字の8でパチって言って送ったりとか、
うん、
それは8じゃんみたいな、パチじゃんみたいなのを、うん、もうどんどんどんどん短くして、
そうそう、ね、
できるものはしてる気がする、
うんうん、
暗号なのか。
暗号らしい。
あ、
まあ暗号だよね。
全部ひらがなでさ、長文きついかもね、うん、でもちょっと、う
ん、でもそんな長文とかさ、うん、言い合わなくない、
うん、てか短文で切れんじゃない、今日さみたいな、うん、今日何々何々何々何々って、うん、LINE でさポンポンポンポンポンってか吹き出しがバーって、
うんうん、
1個の文章にしない、
うんうん、
で区切ってるっていうのもさ、
うん、
特徴じゃない、う
ん、
結構
お母さんとかさ、こんなでっかいさ、
あ、
塊でくるよね、
くるくるくるくるくる、もうそのもうこの 塊で送んないで、
うん、
全部その短文で送るから、
うんうん、
短くなったりとかするんだと思う。
確かに、
うん、確かに丸、あと絵文字じゃない？
あ、絵文字も全然使わない。
え、使う？
え、使わない。カホリに使う。なんか仲良くない人とかちょっと気まずいから使っちゃう。
あ、そうだね。確かにのりかには使わないけど、
うん、
あの仲良くなれば仲良くなる人ほど絵文字は使わない、
うんうんうん、
しどんどん短くなるし淡白、
うん、
だけど、
うん、
その淡白がその丸とか点とかはまた違った意味じゃない、うん、
確かに
丸
は違うよね、うん、
もう淡白だけど、
うん、
これはまた違う。丸ってめっちゃでも無駄じゃない？
、うん、
だって下の方にあるじゃん、このさキーパッドのさ、
うん、
ところに。ビジネスとかだったら絶対さ、それは話が違ってくるけどさ、うんう
んうん、友達同士の間ではね、
うん、でもさ、なんかそのなんていうの、会社とか結構目上の人とかにさ、
うん
まあ、社長もそうだけど、
うん、
なんか結構さ絵文字使っちゃった方がさ、
うん、
なんかこう親しげを込めてるんだけど、
うんうん、
失礼なのかなとかって思っちゃう時
も、うんうんうん、迷うよね、わ、うん、かる。
でも自分がさ丸って使うとめっちゃ冷たく感じるから、うん、その分絵文字を使いたいんだけど、
うん、
やっぱお仕事の話とかだと、
うん、
とか目上の人とかだと、うん、なんか絵文字だとこいつふざけてんのかって思われるのかなとも思うよね。
そう、そう、そう、びっくりマークとかも使いたいけど、
うん、
どこまでそういうどうでもいい、
うん、
なくてもいい文字を使っていいのか、
うんうん、でも使っちゃうんだよ。なんか本当に冷たく感じちゃって、
うんうん、
仕事でもこういう、うん、なんかやる気を見せたいから絵文字を使うんだけど、うんうん、絶対ダメじゃん、他のさ大きい企業とかだったらさ、
うんうん、
それちょっと難しいよね、
うん、
なんか決して本当ふざけてるとかじゃなくて、
うん、
なんか若い人たちなりのこう嬉しさが絵文字で出ちゃう、ね、
うん、
だから冷たく感じるのは確かにそうかもしれない、
うん、
暗号って思わないでほしい。本当に
そうね、気持ちだから。
そうそうそうそう、気持ち、確かに、なるほどね、
はい、
そういうニュースですか？
そういうニュースです。
わかりました。じゃあ どうすればいいのそれじゃあ。
まあ使い分け。
あ、使い分けね、
うん、
まあ、若い人たちのどんどんわけは自分でもなんとなくわけわかんなくなってくる時もあるけど、ね。
うん、
そういうことです。じゃあ、
はい、
はい、じゃあ私のニュースは、
はい、
10万人の胃腸を見た専門医が警告、日本人の約5割が毎朝食べているものが胃腸に最悪っていうニュース。これは、まあ、日本人の約5割が毎朝食べてるパン、実は消化が悪く毎朝食べ続けてると体調不良や生活習慣病の原因にもなります。
へー
って言ってるらしいニュースがあるんですけど、
うん、
朝何食べる？
ご飯かパン、
やっぱり、
うん、
てか日本人の約5割がパン食べてるっていうのが意外と衝撃的だったんですけど、
うん、
まあ、パンはね胃腸に悪い食べ物らしいんですよ。
日本人の胃腸にってこと？
いや、日本人の胃腸じゃない、人間の胃腸でしょ。
へー、でもパンが主食とかもあるじゃん。
あるあるある。でもシリアルとかもあるじゃん、海外だったら。あの日本人の約5割が毎朝パン食べてるっていうのは私は衝撃的だったんですけど、
うん、
まあね、その何、10万人の胃腸を見た人が言ってるらしいから、
うん、
これは多分だいぶ正しい話だと思います。
うん
うんうん、でまあ、何が悪いのかっていうのを4個くらいこのお医者さんが言ってるんで、まあ、あげたいんですけど、
うん、
まず1個はパンって胃の滞留時間がめっちゃ長いらしいんですよ。
へ
ー、だから消化に悪いっていうかずっと胃の中にパンが残ってる状態。
じゃあ腹持ちがいいんじゃないの？
うん、そう、腹持ちはいいけど海外の論文ではパンが6時間、米で10時間胃の中に滞留していることを確認しましたって。でもそれだったらさ、
うん、
米10時間だったら米の方が悪いやんって思うよね。
うんうん、
でもそういう論文もあるらしいですよ。これは諸説あるらしいですけど、うん、で次がグルテンが消化吸収を妨げる。グルテンフリーとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから小麦粉とかそういうものはなんか良くないらしいですよ、ずっと消化吸収に。グルテンは十分に消化されないまま小腸の粘膜に吸収されてしまうため、消化分解がされにくいだけではなくさまざまな問題を起こす可能性が指摘されています。特にパンは強力粉で作るため多くのグルテンを含んでいます。ご飯もさ、
うん、
グルテン、
うん、
だけどパンの方がさ強力粉だからやっぱ もちもちしてて、
あ
ずっと吸収が悪くなるんじゃない。
へ
え。で次が食塩が胃を傷つける。パンって食塩入ってるの知ってた？
うん、
え知ってた？
パン作ったことあるもん。
えすごっ、私知らなかった。食塩がないとあのパンのもちもち感が出ないらしいですよ。だから食塩の取りすぎが良くないっていうのはまあよく知ってると思うんですけど、
うん、
まあ、高血圧になるからとかね、うん、だけどその塩って消化粘膜とかの刺激が強くて胃がんとかの原因になったりとか粘膜を傷つけて炎症を引き起こしたりするらしいっていうことがあるらしいです、パンは。あとは、
うん、
なんだ、加熱調理が体を焦がす。お米も生で固くは、お米も生では固くて食べられませんが炊くことでふっくらなるのはそのためです。さらに小麦をパンにするためにお米をご飯にするよりも高熱処理をしなければいけないので、タンパク質と糖が結びついて AGE という老化物質が作られます。よくないってことですよ。もういろいろ難しいこと言ってますけど、
うん、
パンはあんま良くなくて、
うん、
あの癌になったりとか、
うん、
あの臓器に炎症を起こしたりとか心筋梗塞とかっていう発展になっちゃうらしいんで、まあ、できればパン食べるのはやめましょうっていう。
へ
え、
はい、いやでも好きだよパン。
楽だもんね、
うん、
でもパンやめて、
うん、
患者さんからは胃もたれがなくなった、下痢することがなくなった、明らかに体が軽くなった、痩せた、イライラすることがなくなった、喘息がなくなった、偏頭痛なくなったってこのお医者さんのクリニックに来てる患者さんは話してるらしいですよ、
うん、
生活習慣病とか、あ老けるらしい、あと
それはやだな、
アンチエイジングという効果もあのパンやめてからね、
うん、
とか生活習慣病がんとか。パンは良くないんだよ。でもさ、
うん、
友達が泊まりに来た時とか、
うん、
いつもパンとスクランブルエッグとベーコンが楽だからそうしちゃう、
うんうん、
自分の時はもうほぼ食べないことが多いけど、
うん、
食パンが良くないんじゃない？
あ
って聞かない？いや一緒か、
わかんない。美味しい食パンとかあるじゃん、ふわふわのなんか専門店の。
でもさその食パンもさふわふわにするために食塩使ってんでしょ。
あ
ダメやん、おかゆでいいやんじゃん。
米かやっぱ、
うん、米かじゃない。だってお米もさ、まあ、米も
美味しいけどね。
滞留時間が10時間って言ってるけどさ、
うん、
あのちゃんと固体の状態が10時間ってことでしょ。おかゆが消化にいいって言うんだったら、うん、おかゆはさ一時期自分もめっちゃおかゆ食べてたけど、
うん、
腹持ちいいよ意外と。おかゆも
やだ噛みたい。
あ言ってたね、
うん、
パンね。でも朝ごはん食べるのは絶対前提だけど、
うん、
パンは良くないらしいです。皆さん何食べてます？やっぱニュージーランドに住んでる方だったらパンの方が多いのかな。
うん、確かに
和食っていうかご飯よりも、
うん、
でパンやめてくださいって言ったらニュージーランドの方は何食べるんだろう。そしたら
朝ね、
うん、シリアル。シリアルの方が体悪そうじゃない、
ね、
甘いし、
うん
ね、でも朝ごはんは食べた方が絶対いいと思います。
そうね、
だからパンか あのご飯あるよっていう選択肢があったら、
うん、
それはもうご飯にしましょう。できれば、
うんうんうん、
できるだけ。はい、じゃあ今週ニュースこれでおしまい。
はい、おしまい。
じゃあ今週のトークテーマいきましょう。
はい、
今週のトークテーマは何ですか？
今週のトークテーマは、
はい、
質問返しの、
はい、
途中ですね。
はいはいはいはい、質問ね、ありがとうございます。いつも質問をしてくださって。今週は何でしょうか？
ポッドキャストやってて楽しいですか？かっこ私もやってみたいので。
じゃあそれにお答えしていきましょう。
はい、
どうですかのりかさん。
ポッドキャスト楽しいですよ。
楽しいよね、
うん、
まあ、楽しいです本当に。
楽しいですよね。
なん楽しいですか？そうね、もう楽しくなかったら、
うん、
も
う
ここまで続いてないというか、
うんうんうん、
1年以上もやってるよね。
もうやってる。
もう100回記念も行きましたし、
うん、
前回の社長のポッドキャストでも言ったんですけど、
うん、
本当に楽しいし、
うん、
結果が目に見えてるから続いてますよね。
うん、うん、
なんかこの前なんだっけな、あげたんだよねいっぱいリストに、まあ、じゃあポッドキャストやってて良、
うん、
かったこと悪かったことを話してみるみたいな、
うん、
言ったじゃん、
うん、
あのいいことばっかり言ってもなんかつまらないんで、悪いことも あるのかなと思ってちょっと上げてみたんですけど、
はい、
まあ、全然少ないですけどもあるんで、うん、ちょっと今日はじゃあそれをちょっとずつ言っていこうと思います、
はい、
私がポッドキャストやっててよかったなって思ったことは、うん、まず一つは何だろう、うん、その話の順番っていうか話すことの、
うん、
なんていうの、順序が立てる、うん、昔より綺麗に立てれるようになったかなと思ったかな。なんか私ってもともとなんかとっちらかっちゃうんです。今でもそれは多分治ってないと思うし、うん、完璧ではないと思うんですけど、うん、昔に比べたらこう起承転結というかもそうだし、こうじゃあ次こういう流れにしたいからこういう感じで持っていこうみたいな話し方がちょっとは上手くなったかなって思います、うん、あとは、
うん、
あ、そう、あのこのコーナーって毎週ニュース言ってるじゃないですか、
うん、
日本のニュース、
うん、
だからその最近すごく日本のニュースを前よりも見るようになったし、
うん、
なんか情報取捨選択する能力が増えた、
うん、
強くなった、
うん、
なんかフェイクニュースとかかもしんないって思ったら調べるし、
うん、
そういうのもなんか情報収集能力がついたかもしれないです、
うんうん、
やっぱ電波に乗ってる以上
そう、ね、
あんまり嘘とかも言えないし、まあ、間違ってることも あるかもしれないし、
うん、
そういうことも言っちゃってるかもしれないですけど、うん、でもこう本当に合ってんのかなとかっていう調べるサーチ能力とかもついたと思う、うん、のりかは、
私も、まあ、一個はかほりと似てるんですけど、考えながら話せるようになったっていうのと、
うん、
まあ、ニュースで自分の知識が広がるよね、
うん
う
ん、
っていうのと、あともう一個は言葉遣いに気を使えるようになった。
あ、確かに確かに、それは自分も言おうと思ってたわ、
うん、
いつだっけ、結構始めたての時にさ、
うん、
自分たちの癖みたいなのをさ、うんうん、指摘されたじゃないですか、うん、すごいありがたいことなんですけど、
うん、
なんだっけ、自分たち何言ってたの、なんか、
なんか、
なんかって言葉をすごく多用しちゃう、
うん、
今でも多分これ完璧に治ってないと思うんですけど、
うんうんうん、
その聞きづらいというか聞いてて、うんうん、なんかちょっとイライラするって言われて、うん、本当にそういう指摘がありがたいですし、
うん、
その今後のね、自分たちの話し方が改善されるので、こういうのは本当にありがたい意見で、もっとたくさん皆さん言っていただきたいんですけど、
うん、
なんかそういうのを客観的にこう直せるようになったよね、
うん、
だってさ、一番最初の放送、
うん、
すごい、すごくない、なんか
すごい、もう聞けない、
恥ずかしくて、もう恥ずかしくて聞けないよね、
うん、
なんていうの、タジタジというかもそうだし、
うん、
なんか声の張り方もそうだし、
うんうんうん、
全体的に自信なく喋ってる感じがするよね、う
ん
う
ん、台本読んでるみたいなペースだよね。
あ、確かに台本読んでないのにね、
うん、
すっごいゆっくりだし、
うん、
もしかしたら早口になって聞きづらくなったって言われるかもしれないですけど、うん、すごいゆっくり喋ってるよね、確かに、
うん、
まあ、慣れですよ ね、
そうね、
慣れてきました、
うん
うん、あとはなんだろうな、あの初めましての人とか、
うんうん、
なんかどっかお店行った時とかで雑談とかする時に困らなくなったかも、
うんうん、あ、口が動きやすくなったってこと？
もうそうだし、なんか自信、話すことに対しての自信がついたかな。なんか急にさ、
うん、
大学とかになんかグループとかでさ、ちょっとじゃあかほりさん話してみたいな、このちょっと空いたから雑談してほしいとか、
うん、
バーつなげてほしいって言われて、
うん、
前までだったら、え、何喋ればいいのみたいになってた時もあったけど、
うん、
今は分かりましたって言ってなんか回したりとか話せるようにもなってきたから、
うん、
こう話すことに対してあんまりこう躊躇しなくなったというか、
うん、
話せるようになってきたかもしれない、うん、っていうのはありますね。
そうね、
うん、
面接で喋れるようになったよ。
ああ、そうさ、そうだ、そうだね、
うん
うん。確かに就職活動とかしてるとき、うん、話せるようになったな。なんか、なんて言うんだろう。
なんかっていうな。
あ、ごめんなさい。出ちゃった。自分たち大学生の時はやっぱり大学の先生とかぐらいじゃないと、
うん、
目上の人とかって話す機会がなくて、でもその人たちって自分たちに何か教えてくれるから優しい。
うんうん、
じゃないですか、態度が、自分たち最初から、うん、だけど普通の人とかその何就職活動してる時とかって見定められてるじゃ ん、
うんうんうん、
だからそういう人たちに対しても、
うん、
まあ、緊張はもちろんするけど、
うん、
なんか対等まではいかないですけど、
うん、
まあ普通に自信持って対等感を出して話せるようになったっていうのは、
こっちを見てんだぞみたいな、
ね、そうそうそう、お互い選ばれてるというか、
うんうんうん、
お互いが 歩み寄って選ぶ権利を持って話してるっていうのを、うん、こう自信持って話せるようになったのは、うんうん、多分ポッドキャストでいろんな世代の方が聞いてるっていうのを意識しながら、うん、その回数を追うごとにですけど、うん、意識できるようになってついたテクニックなのかなと思いますね、うんうん、本当に。だから同じ世代の子たちと話してるのとさ、うん、いろんな世代の人に向けて話してるとか意識してるのとは全然違ってくる、うん、わけなので自信はつけました、話すことに対して。
そうだね、確かに、
うん、いいことがいっぱいありますよね、うんうん、あとなんだろうな、あ、ポッドキャストやってる方、
うん、
同業じゃないけどその同じコミュニティの方とお話しする時もあったりとか、ツイッターとかで、
うん、
ポッドキャストやられてるんですねみたいな、今度聞いてみますとか、うん、聞きましたとかっていう、なんかそういう人たちのお話も聞いたりするのも楽しくなったし、
うん
うん、つながりが広がりました、うん、なんで本当にやられてみるといいと思います。こんな難しい、あの機材とか、難しいじゃない、うん、なんか高い機材とか必要ないですし、うん、社長も言ってましたけど、
うん、
最初はすごくね、買わなきゃいけないのかなとか思ってたけど、
うん、
そのデバイス1個でできるんだっていうのを社長言ってたと思うんですけど、
うん、
本当にそうだと思いますし、うん、簡単だと思います、始めるのは、
うん、
でもその一歩が難しいよね。
そうね、
うん、自分たちは、
うん、
その社長たちのこう後押しとかがあってできてますけど、
うんうん、
でもやってみるとすごくいいことはいっぱいあると思
う。そうですね、
はい、
じゃあ悪いこと、
うん、
悪いことは、まあ、私たち2人でやってるんで、
うん、
予定を合わせるのが難しい時がある。
あ、確かに確かに。
でもこの質問してくれた人が1人でやるんだったら全然いつでもできるんでいいと思うんですけど、うん、人数が増えれば増えるほど多分難しいかな、
うんうん、確かにそうだね、
うん、
なんかできればそのやろうと思えばさ、今、うん、Zoom でも何でもできるけど、うんうんうん、できるだけ Zoom でやりたくないんですよ、私は、ね、まず音質が悪くなるっていうのと、
うん、
顔が見えないから何考えてるのかもわからないし、
うん、
あのどっちが喋ったらいいかわかんないっていうか、うんうんうん、タイミングがこうぶつかった時に聞こえなくなるから、うん、編集する時に、
うん、
そういうのはできるだけ Zoom でやりたくないから、うん、対面でやってるんですけど、
うん、
それ難しいね、確かに。
そうね、
たまにやけどね、
うんうん
うん、あとは、
あとは話せるニュースがないときめっちゃ悩む。
あー、確かにあるねそれ、
うん、
今週全然いいニュースないみたいな。
そうそうそう、ニュース自体はあるんだけど、このなんていうの、話していいニュースと、
うんうん、
あんまり話さない方がいいニュースっていうのがあるから、
うんうんうん、
その話せないニュースばっかりのときは
確かに
本当に難しい。
情勢が不安定なときとか、
そうそうそう、
悲しいニュースが多いときね、
うん、
確かに、まあ、ニュースは確かに時間かかってるね、選ぶの、
うんうんうん、
トークテーマ決めるときよりもニュースの方が時間かかるし
ね、うん、
そう、確かにそれはある。
以上、
以上、
うん、
なるほど。私は、
うん、
まあ、一応ね最初も言ったかもしれないですけど、電波というか公共の電波に乗ってるので、
うん、
もう間違ったことも言えないし、うんうん、それは当たり前ですけど、まあ、あの発言に気をつけないと炎上するということですかねはい、まあ、本当に私たちが話してる内容もしかしたらちょっと炎上だろうと思って、
うん、
ね、皆さんがちょっと温かい目で見てくださってる回もあるかもしれないんですけど、うん、まだそういうのを一回も経験したことがないというか、うん、それがあったら怖いなっていうのと、
うん、
あと、もう顔を知られてるので何かやった時はやばいということ、
うん、
ないですかね、そんなことは、
うん、
もうちゃんと生きてるんで真面目に、うん、
真面目にね、
そんなことはないですけど、何か、
うん、
起きた時にもう顔が割れてるので特定はすぐにされてしまうということですかね、
うんうんうん、顔を出ししない方が無難ですかね。
うん、確かにそうかも、
うん、
でもまあこういうブランディングなんで、ね、私たち、
うんうん、
でも顔を知ってくれてることによって親しみを持って聞いてくれてる方がたくさんいるっていうのはすごくメリットですし、
うん、
ありがたいことですけどね、
うん、
まあ、そのぐらいですかね。本当にでもじゃあポッドキャストやっててなんかうわ最悪とかやんなきゃよかったなんて思ったことももう1ミリもないので、本当にやってよかったし楽しいんですよね。あの自分の回とか何回も聞くときありますよ、たまに。なんか
うまくいった回、
そうそうそうそう、でそれでまた思い出して笑ったりしてるし、その社長にあの出す前というかデモ版っていうの、原本版を聞きます。編集されるやつ前の話もよく聞いてます。楽しくて楽しいです、
うん、
なんかさ、いやまたなんかって言っちゃったやばいあのさ、
う
子供の頃っていうかさ、自分が録音した声って気持ち悪って思って聞けなくなかった、う
ん
う
ん
う
ん、電話の声とかね。
そうそうそうそう、うんうん、今もう何とも思わない、もう慣れて、
うんうんうん、
だからよかった本当に、
うん、
気持ち悪ってなるじゃん。
なるなるなる、
全然ならなくなったし、
うん
うん、いいこといっぱい本当に、
うんね、
ポッドキャスト
やってみてください。ぜひ、
うん、聞かせてください、
うん、ツイッターで、
はい、え、友達とか聞いてる？
いや聞いてないと思う。
聞いてない、
うん、
私の周り結構聞いてる、くれてる人がいて最近、うん、何人ぐらい聞いてるの？日本人もそうだし外国人の友達も、うん、そう日本語の勉強になるからって言って聞いてくれてる友達が何人かいて、すごい嬉しいんですけど、なんかそういう人たちも身内も聞いてくれてるのにちょっと恥ずかしいっていうのでもあります
、うん、
それがちょっと悪い点かな。
あ、確かに。
お母さんとかも聞いてるし友達も聞いてるんで、うん、あの掘り起こされるんですよ、恥ずかしい話をあのさ、ポッドキャストであれああやって言ってたけどあれでどうなのみたいな感じで、
うんうん、
それがちょっと恥ずかしいかも、身内が聞いてるっていうのは、
うん
そのぐらいですかね。でも本当に聞いてくれてるのはありがたいです。結構聞いてくれてます、ね、本当に、まあ、ということで今回の質問は、うん、あのポッドキャストやってて楽しいですかっていうのをいただいたんですけど、
はい、
結果楽しい、
うん、楽しいです、
楽しいです。とても悪いことはあまりありません、
うん、
でもあることあるけど自分たちはあまりそうって感じておりません、うん、
はい、
はい、じゃあ今週の質問会社ちょっとこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
じゃあ次始まったコーナーですね最近、はい、しれっと大学生のうちにやりたいこと100個なんですが、うん
はい、
すいません私は今回ちょっと忘れていたので、
はい、
本日はのりかだけお願いします。
はい、1個目、
はい、
バックで駐車できるようになる。
お
これはねできないんですよね。
え、あのさミラーじゃないカーナビのところついてるやつ、
あれついてなかったんだよねこの前。でも変わったから
ついてるかも。え、じゃあさウィーンってやってさこうやってやって、
え、そうそうそう、
肘かけてみる
肘かけはしないけどそのミラーとかを駆使して
バック駐車怖
い、できないよね。
あのさサイドに いてもいてできるようになるってこと？
ああ、それ大事だよね。私いつも遠いとこ止めるのできないから
いや確かに自分は車全然乗れないから、
うん、
無理だけど確かにそれはできるようになったらいいね。
ね、
ほぼ終わったって出るとき楽だもんね、
うんうんうん、
バックで入れたらね。
そう、
いやもう無理だ自分や、もう一回やってって言われても絶対入られない、ね、
バック駐車マジでむずい。
うん、なるほど、
まあ、これは大事ということで1個。2個目はホワイトニングしたい。
おお、やってたね一時期私たち。
やってたけどなんかめんどくさくなって行かなくなっちゃって、
うんうんうん、
まだ残ってるんだよ回数が。
私も残ってる
行こうね
やばい、やんないとやばい
ね、
うん、
が1個で、3個目はアートメイク。
おお、眉毛。
そう、
あれなんかもういいやって言ってなかった
いやちょっと迷ってきたんだよね。またやっぱりさ汗かいて眉毛なくなっちゃうじゃん。
うーん、
だから楽だしちょっと迷ってきた。
うん、
一時期やりたいってなってそのちょっと後にやっぱいいやってなったけど、うん、もう一回やりたい時期が来た。
いや、 やっぱり、
うん、
でもこれから富士山登ったりするしね。
そうそうそう、
山登ったらもう眉毛なくなったら困るし、
うん、
それは自分も言ってましたから、
うん、
それはのりくがそうやって思い始めたのは私も検討して
はい、4個目、髪を明るくする、はい、
おお、結構今日美容系。
そう、美容系で集めてきた。
ほ
うほう、明るくしたい。
一回なんかのりかには本当に一回金髪やってほしいんですよ。
いやでも金髪ってちょっと嫌じゃない？
いや、のりかがやってきたらもう社長どころか皆さんもおったまげですよねでもさ大学生のうちだけでは金髪なんかできんの？
金か、
金というか金はまあ確かに下品な金とかじゃなくて、
うん、
綺麗な、
うんうんうん、
白っぽい、
うん、
もう手間かかってるなみたいな金似合いそう。
手間かけたいけどさ、だってさ、うん、すぐさ伸びちゃうじゃん。
あ、確かにプリンね、
うん、
プリンにはいい
ですね、それが一番だるい。
うん、確かに。
まあでも明るくしますよ。
明るくして
最後の年ですから。
私は一回やったことありますけどね。
やろうよ。
大学1年生の時にもう髪の毛リカちゃん人形みたいになったよ
やろう
やりたいね、最後やりたい。
うん、
あとは
5個目、
ラスト、
ネイル。
おお、再開、
再開。ネイルはそうなんですよね、就活があって一回ネイルやめて、
うんうんうん、
でもやります。
それはいいやん、いいことやん全部。
いいこと。
解放解き放たれたね、うん、無理か。
解き放たれた。
いいね。ネイルはもう自己満でしかないよ ね。でも女の子の、うん、男の人ってネイルほぼ見てないらしい、
うん、あの男の子が車のタイヤのホイール、うん、なんか変えたってっていうのとなんか女の子がネイル変えたっていうのが同じらしい。
確かにめっちゃどうでもいいよ、ホイール変えたなんて言われたら、うん、わかんなってなる、
ね、
え、そういうことから
しいよ。
めっちゃ納得できたわ。え、でもさ
ガチで興味ないよね。
興味ない、全然わかんないし、
うん、
それと一緒か、うん、でも手先ってすごく見ない、触るじゃん今のとこ。
でもタイヤも見るじゃん。
いや見ないよ
外に出てるじゃん。
あ、確かに。うわ、それめっちゃ誰考えたの、天才なんだけど。
なんかで見たんだよね、SNS で見た気がする。
あ、そうなんだ。確かに爪は見てないっていうね、
うん、
でも女の子は爪命かけてるからね、
うん、
私もネイルできなくなったらもう自害したい美容系集めてきた ね。私もホワイトニングやりたいな。
やろう。
でなんか1個そのホワイトニングで注意した方がいいことちょっとじゃあ言いますね、
うん、
あ、私ホワイトニングも やってたんですけど、
うん、
あの何下の歯って上の歯にかぶさってるから、
うん、
下の歯出すんですよ、ちょっとホワイトニングの時に、うん、それやりすぎたら出っ歯になります、
うん、なんで下の歯も出っ歯になるってこと？
いや、なんか前の上の前歯が出てくる、どんどん。だからやめた方がいいです。なんか自分はお金払って元取りたいと思ってケチだから、貧乏症だから、どんどんさ下の歯をこう出してやってたら、
うん、
なんか前歯出てきて矯正しなきゃいけなくなってくるぐらい、
うん、
あの出てきそうになったんで、もっと金かかるから、
うん、
あの普通にあの、うん、やった方がいいです。
見えないしね。
そうそうそうそう。下の歯はもう正味どうでもいいって思ったけど。
うん、
確かにそれがノリカのやりたいこと、
はい、
ここね、
うん、
私はちょっと本当に忘れてました。
じゃあ来週、
はい、じゃあ来週10個言うわ、
うん、
追いかけで、
うん、
なるほどね。まあ、じゃあ綺麗になっておきたいということですね、大学生、はい、ということで、まあ、今回はね、ノリカのやりたいことを言いましたけど、うん、来週は私もじゃあ10個持っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、じゃあ来週何話しますか？
まだ質問があります。
あ、なるほどね。
はい、
じゃあ今週はこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
ニュージー大好きの香織と
のりかでした。
また来週、
バイバーイ。ニュージー大好き。